温暖化による豪雨災害に備えよう。
社員と学ぶ流域治水。
時刻は11時を回りました。レディオモモディレクターで防災士の大賀祐樹です。今日はこれから30分間、温暖化による豪雨災害に備えよう、社員と学ぶ流域治水と題した特別番組をお送りします。一緒に番組をお送りするのはこのお二人です。
社員のセラミユです。
目のあかねです。
よろしくお願いします。
お願いします。
レディオモモ土曜夜11時半からの番組、社員の土曜じゃないとでおなじみ、アイドルグループ社員のセラミユさん、目のあかねさんとお送りします。早速なんですが、あかねさん、はい、流域治水って言葉聞いたことありますか？
聞いたことはあるんですけど、詳しくはわからないんですよね。
今日はその流域治水について一緒に学んでいただきたいと思います。そこでスタジオにはこの方にお越しいただきました。国土交通省岡山河川事務所の岩本真嗣さんです。
はじめまして、岡山河川事務所の岩本です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は社員の2人から岩本さんにどんどん質問してもらえたらと思います。これからの30分間よろしくお願いします。温暖化による豪雨災害に備えよう、社員と学ぶ流域治水。この番組は国土交通省岡山河川事務所の協力でお送りします。さあ早速始めていきましょう。あかねさん、あの岡山河川事務所って何をしているところか分かりますか？
川とか水にまつわるさまざまな管理をするところかなっていう認識です。岩本さん、教えてください。
はい、岡山河川事務所では岡山県の三大河川である吉井川と旭川と高梁川について、地域の安心と安全を守るために河川の工事、それと日々の管理を行っています。他にも河川敷の利用に関する許可とか認可の事務なども行っていますし、実際の大雨の時にも洪水に関する予報であったり警報であったりする情報発信を行っています。
はい、さまざまな仕事の中で防災対策っていうのもあるんですけれども、地球温暖化によって毎年のように全国各地で水害が発生しています。みゆうさんが記憶に残っている水害って何かありますか？
やっぱり私の記憶にあるのはもう西日本豪雨ですね。
はい、今から5年前、2018年の西日本豪雨、倉敷市真備町などで大きな被害が発生しましたし、岡山市内でも床上浸水、床下浸水が相次ぎました。社員の皆さんも被災地でボランティア活動をしたり、復興を後押しする応援ソングも歌いましたよね。
はい、そうなんです。今バックで流れている僕は君を全力で笑顔にするのことですね。岩本さん、災害が増えてると聞くんですけど、実際のところはどうなんですかね？
はい、5年前の西日本豪雨もそうですし、令和元年にも東日本台風など起きていて、毎年のように今全国各地で大雨や台風によって水害が発生しています。岡山県も今年8月には台風によって県北の鏡野町というところでは観測史上最大の記録する大雨がありまして、今平成23年以降10年間では統計で見ると全国の約 98% の市町村が一度以上は水害とか土砂災害といった被害に遭っていることになります。
水害や土砂災害が発生していない市町村ってほんの少しなんですね。
そうです、豪雨災害が増えている一つの理由としては、地球温暖化によって短時間のうちに大量の雨が降るようになっていることになります。
やっぱり地球温暖化と水害って結構影響してるんですね。
そうですね、地球温暖化によって気温が上昇することで雨の降雨量が増加したり、洪水が発生頻度にも影響が出ているというふうに言われておりまして、ここ最近の水害の数を見てわかるように、すでにそれは顕在化しているというふうにも見られています。
地球温暖化や水害の現状などお話しいただきましたが、国土交通省の方では水害による被害を少しでも減らそうと様々な取り組みをされていて、その一つが今回のテーマ、流域治水なんですよね。みゆさんは流域治水わかりますか？
流域治水、こうなんか水害とかを防ぐために地域みんなでこう取り組んでいこうみたいなイメージはちょっとだけ持ってます。
そうですね、我々も河川管理者としては今まで対策をしていたんですが、さっき言った地球温暖化によって降雨量が増えている、そのスピードがかなり速いので、 対策が間に合わないっていう現状があります。そういう意味でも河川管理者以外にも自治体、企業、あとまあ住民、皆さんが住んでる一人一人のあらゆる関係者が連携してというものが流域治水として打ち出してやっていることです。
ここからはですね、具体的な取り組みや対策ご紹介いただきたいと思いますので、まあ、岩本さん先生役で社員の2人が生徒役みたいな感じでちょっと、ね、はい、いろいろ学んでいきましょう。
はい、お願いします、はい、お願いします。
じゃあ私の方から、そうですね、まず流域治水といってもなかなかすぐわからないので、まずは誰でもできるところから知っているかなという話なんですが、
はい、
大雨とか地震が起きた時に、あの、自分の家のお風呂に水を貯めるというやり方が一つあります。
お
二人はそういったことって聞いたりやってみたことってありますか？
私ないですね。
私小学校か中学校の防災訓練みたいなので一回だけ聞いたことがあるような気がするんですけど、やったことはないですね。
そうですね、どういった効果が出るかっていうのはなかなか皆さん知らないところもありますが、水を貯めていれば、もしその断水、水が来なくなったの時に、うんうんうん、まあ、飲み水であったり体を洗う水にも使えますし、
あ、
大雨が降ってる時にはどうしても水路とかに水がいっぱいあると全然流れなくなってしまうんですよ。それで溢れてしまうと。そういった時に一人一人の家のところでお風呂に水を貯めれば、その分だけ町に溢れる水が少なくなるっていう考え方なんです。
あ、なるほど、
そういった意味もあるんだ、
ね、
イメージとしてやっぱり一人分だとそんなにないじゃないかっていうのが考えられてますけど、それが、まあ、地域の人たち、市の人たち、県の人たち全員がやっていくと、地理が積もってもうどんどんどんどん水害が少なくなっていくっていうような考え方なんです。
あ、一人一人の心がけが大事なんですね。
確かに。
他にも、まあ、田んぼでそういった水を貯めるとか、
あ、
いろんなやり方がある、まあ、我々もそれは模索している最中で、
はい、
いろんな関係者の人たちに協力してもらいたいというふうな思いは流域治水という言葉に込められているんです。
へ
え。お二人はその水を貯めるっていうことで何か思い浮かぶとかってありますか？
水を貯める、沖縄のあの屋根の上にある貯水タンクとか、
あ、
そういう部分でしか、なんか自分の身近にある考えってではないなって思ってた感じですね。
うんうんうん、確かにそうですね、あの、沖縄の貯水タンクとかもそうですし、例えば他にもアパートとかマンションの上にも貯水タンクってあると思うんですよ。
へえ、そうなんだ。
今はそれの発展がとして各家々にもそういう雨水、雨の水を貯めるような貯水タンクっていうのが増えてきていて、
すごい、
少しでも雨をその外とか水路に流さないために使えますし、もしその先に貯めておけば庭の水やりなど活用できるというやり方があります。
ああ、いいですね。
あ、じゃあ沖縄の特徴とかだけでもなくなってきてる
ん
だ。
うん、各家にもあるのはすごいです ね。
初めて知った。
もう一つのまあキーワードとしては流域治水 の居住誘導区域っていうのを設定するっていうのがあってですね、やっぱりその日本って山と海が近い、で、海の高さに同じようなところに家が建ってるから、どうしても地盤がめちゃめちゃ低いところってあるんですよ。そういうところに住んでるとちょっとの大雨で浸かりやすかったり、まあ、水が集まってくるから浸かりやすいから、そこには住むのをやめましょうっていう考え方もあるんですよ。まあ、コンパクトシティっていうような感じで、
はい、
そこはまあ農地に使うとか、まあ、広場道路だけに使う、災害リスクが少ないところに人がいっぱい住みましょうっていう考え方があるんです。
そんなのあるんだ、
面白いね。なんかみんなで移り住む感じ、
うん、学校の近くの電柱に海抜何メートルですみたいなの書いてたんですけど、あれが1メートル満たなくて、ちょっとここって雨降ったら使っちゃうのかなとか子供ながらに思ってたんですけど、そういうところからこう上の方に住んでいくってことですかね。
そうです、そうです。やっぱ学校とかってその避難場所とかでよく使われてるんですけど、それはなんか用途によって違って、水が浸かりやすいところは、雨の時は多分そこが避難場所になりえないんですよ。でも土砂災害とかそういう地震とかの場合はそっちに集まった方がいいっていう考え方があって。
あ、
なるほど。
あ、そうなんだ。
へえ。
避難の考え方も一つの場所を知ってればいいってわけじゃなくて、その時起きてる災害によっては逃げる場所を変えていかないっていう、そのみんなが住んでる人たちが意識を変えていかないといけないんですよ。
あ、じゃあもう全てのことにおいて自分事として捉えて臨機応変に行動するのが求められてるんですかね。
そうです、そうです。
へえ、なんか知らないことがいっぱいある。
いや本当で、なんかとりあえず学校に行けばいいみたいに思っちゃうけど、
いや、それそれ
ね、違うんだね、場所によっては。
うん、
やっぱり漠然とその今まで災害は誰かが何とかしてくれるだろうとか、まあ、家にいれば災害に遭わないんだろうっていうことがいっぱいあって、それでやっぱり逃げ遅れがありましたとかあるので、今はみんながみんなちゃんと避難の考え方知っていきましょうってことで、岡山河川事務所とかでもその防災教育としてその避難の考え方を教えてることもあるんですよ。
自宅のお風呂の水を貯める他にも水を貯めることができる場所はあるんですか？
田んぼダムとかの他にも、まあ、遊水地というか、普段溜まってないところに大雨の時だけ水をあえてその集めるっていう言い方もあるんです、
遊水地。
普段はまあ農作物とか道として使っているところを、まあ、一つのなんか壁、周りを壁で囲って川の水が増えてくる時だけそこから溢れさせるみたいな。
そっか、壁さえ作っちゃえば溜まるもんね。
確かに
水って。あー、なるほど。じゃあ意外といろんなところで貯めれちゃうんですね。お水もちょっとずつ、一つずつ貯めていけば、
そうです、そうです、
結構防げる容量も増えるのかな。
ダムとかだけじゃなくていろんなところで水の量管理してるんですね。
そうです、やっぱりダムは結構容量が大きいから、それ一つだけでも大きな効果があるんですけど、今までよりも田んぼで少しでも貯める、遊水地で少しでも貯めるっていう、まあ、塵も積もれば一つの大きな効果が出るということを目指していっています。
ほう、
他にはやってることとして、その、まあ、企業も何かできるんじゃないかみたいなことが言われてます。電気を作ってる中国電力であったり、病院ですね。
あ、病院、
災害時にやっぱり怪我とかした人は行かないといけないけど、そこが水没してしまうと困る、
確かに。
でも場所ってなかなか動かせないじゃないですか、病院とか。そのためにその止水板とかを建てるっていうのを作ってます。
止水板って何ですか？
建物の1階のところだけ水が入ってこないように壁を作るんですよ。
へえ。
なんか水が溢れて土地が結構水浸しになる時でも、建物の中には入らないように、その時だけ、設置するっていう考え方があるんです。
その時だけなんだ、はい、だから見たことなかったのか。
同じものを見たこと。
へえ。
地下の道路とかにもその水が入っちゃうと通れなくなるから、そのために雨とか降るとそこに板をはめたり、下からせり上がってくるような壁を作るっていう企業もあります。
すごい、
そんなのあったんだ、
ね、でも確かに病院とかはね、中にいる人もこう被災して逃げ込む人もどっちもね集まる場所だから、
確かに
大事だもん、
守らなきゃですね、
いろいろ。でも知らないだけで本当いろんな場所であるんですね、
そうです。下流から行けばやっぱ人が住んでる企業とか、さっきの人の逃げる動き方で川はどんどん上まで登っていって、あと森とかもですね、できるだけ木を植えることによって、木を植えて緑が増えるとそこで水を吸収するっていう能力がつくんですよ。
あ、そっかそっか。
あ、
育つためにね、こう根っこから吸いますからね。
そうだね、確かに。
そうです、だから上流側、山のあたりに植樹することによって水害を減らすということも考え方があって、まあ、下流から上流までみんなあらゆる機関が水害に対して、いろんな対策を打っていくということが流域治水の一つの考え方です。
あ、すごいね。土砂崩れとかも防げそうだよね、なんかこう何もない山よりは木とか生えてる方が。
すごい、いろんなものに関係するんだ。
すごい、山も都市もなんかどっちも対策方法があるんだね。
山本さん、私今まで生きてきてダムっていう存在知ってるんですけど、いまいち何をするためのところか分かってないんですよ。ダムってどんな役割があるんですか？
なるほど、なるほど。2つありますね。雨が降ってない時にも結構重要な役割を持っていて、雨を少しでも貯めているんです。なんで平常時から貯めているのかというと、川の水って浄水場とかがあって、我々の飲み水にも使われているんですけど、どうしても少しでも飲み水を確保するというのがダムの一つの役割です。
あ、なるほど。
もう一つはもちろんその大雨が降ってきた時に水を貯めるというふうな考え方があります。もしそのままダムがなければ、山に降った雨がそのまま川に流れてきて下流の我々の住んでいるところに流れ着くんですけど、でもそうすると全然逃げる時間もなくて川の水位が上がってくることになるんですけど、ダムがあればそれを少しでも遅らせることができますし、短い雨だったら全部ダムのところで止めて川の水位の上昇を抑えるっていうやり方があるんです。
あ、なるほど、調節してるんですね。
そうです、そうです。
ま、
完全に止めるという考え方とはまた違うんですよ。少しでも遅くすることによって避難の時間を作るということが一番重要かなと思います。
あ、なるほど、大事な役割があったんだ。
なんか貯めるイメージ、貯水のイメージはあったけど、そのなんか防いでくれてるっていう意識まではなかったな。
確かに、なんか放流するときにこうアラームかななんか鳴ってて、 それが小さい頃は何の音何の音ってなってたんですけど、その調整しますよっていう合図だったんですかね。
そうですそうです。
はあ、
他にも今、水を止め完全に止めるだけじゃなくて、事前放流っていう考え方もあって、
事前放流、
さっき言ったみたいに雨が降ってないときも水を飲み水のために溜めているんですけど、大雨がもう来るぞ、最近はやっぱ気象庁とかが早めに情報を出してくれるので、早めのうちから今溜めてる水を少しでも減らして、一気に大雨が強くなるときには少しでも水を溜めれるように、なんていうんですかね、容量を確保しておく。
あ、なるほど、それで放流するんだ。
あ、それでか、なるほど、すごくわかりました、
なんかこれから雨降るから川の水位上がるから放流しちゃっていいのかなって思ってたんですけど、逆にダムの容量を減らして溜めれるようにしてるってことですね。
そうですそうです、一番危ない時に一番最大の効果を出すように操作しているんです。
すごい、
そういうことだったんだ。
ダムすごい。じゃあ山とかにダム増やすんじゃダメなんですか、その調整する場所を増やすというか。
確かに、いっぱい作ったらね、溜めれちゃう。
確かにダムがいっぱいあれば川に流れていく水の量は少なくなります。でも、やっぱダムって見たことある、何個かあると思いますけど、大きいんですよね。コンクリートめちゃめちゃでかいところを建てて、すごい水の量を溜めるから完成するまでに時間がかかっちゃうんですよ。やっぱり一般的いろんなダムがありますから、一概には言いますけんけど、まあ、30年からもしかしたら50年かかるダムもあったりするので、
50年2桁だった。
そうですそうです。やっぱり今の一番困ってるのって、河川の堤防を作っていったり河道掘削してるっていうのもだんだん順々にやってきているところではあるんですけど、どうしてもそれよりも気候変動とか地球温暖化の影響がスピードが上がってきていて、少しでもじゃあ今すぐできることは何なのっていうところが流域治水でやっていけれるといいなと思ってるところなんです。
あ、そっか、ダム増やしたり堤防の工事したりしてたら時間がかかっちゃうから。
確かにね。
そしたら気候の方がスピードが速いから間に合わないんだ。
実際今もそうなりつつあるってことですもんね。
そうですそうです。川でやってる堤防工事とかってちらっと見たことって
あります
か？
あります、あります。
あれも堤防の道路を走っていて、あ、ここからここまでやってるんだってなりますけど、実際にはやっぱり川って何キロも何キロも長いところがあって、やっぱ一連下から上までちゃんと完成してようやく効果が出るもんなんです。順々にやってるものではあるんですけど、なかなかすぐにすぐ効果が出るものではなくて、我々も地道にっていうやっていく工事ではあるんですけど、それだけだと間に合わないというのが気候変動に対する影響なんです。
だからこそ自分たちがみんな一人一人が意識することで変わってくるんですね。
はい、できればそのやっぱり住民の方もそうですし、いろんな企業の方にも手伝っていろいろ連携していければと思っています。
なるほど。水が溢れるかもしれないという前提で対策していることもあるそうですね。
結構あるんですよ、発電機とかを地面、水が浸かるっていう想定より上のところに持ち上げて建て替えるみたいな言い方が。そうすれば、1階はその駐車場とかで使ってもいいけど、そのなんつうの、都市機能としては盛られるみたいな、
あ、すごい思いつきそうで思いつかない対策よね。堤防を張るとかさ、
あです、ね、
そう、入れないようにっていう考えは多分みんな思いつくけど、
なる前提でもう対策をしてるっていうのが、
上側にっていうのは意外と見落としてるよね、みんな。
そうなんですよ。今までだったらその河川から水は溢れない滝の堤防を上げるっていう対策で済んでたんですけど、どうしてもやっぱ自然災害、地球温暖化で増えていってるから、それだけじゃなくて、そもそも水が溢れてきても被害が出ないような対策っていうのが考えられてきてるんです。
いろんな想定で考えなきゃいけないんだ。
そういう意味でもなんかあらゆる関係者が一緒になって、自分のこととしてその浸水の被害を少なくするっていうやり方を取っていかないといけなくなってきたんです。そもそもなんか家だけ土地より高くするってやり方があるんですよ。
なんか階段登って玄関みたいな。
あ、そうそうそう
そう。
そうなん。
一段高い。
知らなかった。
旭川沿いだから。
大事だね。確かに川沿いのお家はリスク高くなっちゃうもんね。
なんかやっぱ来たとしたらの前提で作るのって大事なんですね。
やっぱり昔の神社とかって結構高いところにあることが多いんですよ。
あ、確かにめちゃくちゃ階段登りますもんね。
ゼーハー言いながら登ってる。
そう。
それもそういう意味があるんですか？
そうです。やっぱり昔からの水害に対してやっぱ残ってきた場所なので、昔の歴史も踏まえた上で建てられている。
知らなかった。確かにね。
だから今はそれを、まあ、我々普通の住人たちも少しでもそれを習って、自分の家だけでもかさ上げをしてつからないようにとか、最低限そのまあ2階だけはつからないような建て替えの仕方っていうのも考えられていってます。
なるほど。
さっき言ったみたいに居住を誘導するような区域とかを設定すれば、自分たちが住んでるとこだけ結構丘のように高くなっていくっていうことも考えられますね。やっぱ道路とか町と町をつなぐところは低いかもしれないですけど、常に住んでるところは安全なままというふうな考え方もできると思います。
水害とかそういうのともうまく付き合っていくというか、完全に消すじゃなくて一緒に生きていく、より良くするためみたいな、そんな感じがする。
そうですね。でも忘れちゃいけないのが、やっぱり大雨とか台風って自然現象なので、我々がまあここまでなら大丈夫だろうって言ってもそれを超えてくることもよくあると思うんです。
確かに。
やっぱり対策をしてそれで済んだではなくて、実際に起きた時にどうすれば自分の命を守れるかということを考えるのも、今は一つの流域治水というか自分たちでもできるやり方になってます。
そっか、考えることも流域治水に入るんですね。
はい。やっぱり自分ごととして、もし自分が被害に遭ったらどうすればいいか、それかやっぱり地域の人たち、他の人たち、自分のお父さんお母さんおじいさんおばあさんとかがやっぱ違う場所に住んでる時とかも、やっぱ自分がちゃんと知ってれば逃げた方がいいよとか、こうすればいいよっていうのを教えてあげることができるんです。やっぱり自分一人だとなかなか逃げたくないって人はいますし、どうしてもその自分だけだったらまあ安全だろうとか考える人もいるんですけど、周りから言われたらみんな避難するっていう考え方もあるので、できるだけみんなに流域治水っていう言葉を広めていければと思ってます。
西日本豪雨の時、家の近くで底から水が溢れてて道路が川みたいになってて怖かったんですけど、そうなった時に自分たちができることって何かないですか？
そうですね、やっぱ水がいっぱい溢れてくるので、それはもうそれまでにやっていること、さっき言った水を溜めておくとか、例えばダムとかをで水を先に出しておいて、大雨が降ってる時に溜める量を増やすというのがありますけど、流域治水の考え方ってやっぱり起きてしまった自然災害に対しては、もう逃げるしかないという考え方もあるんです。
ああ、そうなんだ。
できればその、まあ、家を上の方に建てておくということもありますけど、水が溢れてきた時点でもう自分が命を守るためにどこに逃げればいいのかっていうのを事前に調べていくことも一つの大切なことを流域治水としてやっていることになります。
ここまで岩本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
個人、そして企業、ダムの管理者など様々な人たちがみんなで取り組む、備えるという流域治水のことが分かったと思います。改めて岩本さん、私たち、そして番組をお聞きの皆さんができる流域治水についてお願いします。
はい。一番大事なのは住んでるとこであったり、まあ、職場、学校の水害のリスクを知って、どうすれば浸水被害を防げるのかという自分ごとだと捉えることが一番重要です。簡単にできることは家の風呂に水を貯めるであったり、できれば住む場所を変えたり、1階を水を使ってもいいような駐車場にする、で2階以上に住むなどの住まいの工夫の仕方というのがあります。やっぱり雨の時に一番大事なのは、あらかじめ避難する行動手順を考えておくっていうのが大事になります。
はい。自分の住んでいる場所の水害のリスク、どうすればわかると思いますか？
ハザードマップとかですかね。
そうですね、皆さんのお住まいの市町村からは想定し得る最大の規模の雨が降った時に浸水する範囲であったり、浸水の深さを示したハザードマップが公表して配布されています。これは多分自治体のウェブサイトとか国土交通省のサイトとかでも確認できますので、まずはハザードマップで自宅であったり、職場の浸水の深さを確認いただくのが最初の一歩かなと思います。
はい。そしてさらに近年ではですね、マイタイムラインという言葉もね、聞かれるようになりました。で、実はタイムラインという言葉、数年前からありまして、例えばまあレディオモモも参加しているんですけれど、岡山河川事務所さん、その他自治体や企業、いろいろなところが朝日川のタイムラインとか数年前からあって、皆さん集まって会議をしたりとかで、ここ最近ではマイタイムライン、私のタイムラインという、そういう言葉も出てきたんですけれども、
はい、
2人はちょっとまだ聞いたことないですかね、そういう言葉。
ないですね、
初めて聞きました。
じゃあちょっとご紹介いただけますか？
そうですね、やっぱり避難という話をずっとさせてもらってますけど、いざ急に大雨が降ってきた時にすぐじゃあどうすればいいのかって考えてないと、なかなか行動って取れないものなんですよ。だからそのために水害に備えていつ何をすればいいのかっていうのを 事前に作っておくのがタイムラインなんですけど、今回話をしてもらってるマイタイムラインっていうのは、特にその自分がどうすればいいのかっていうところを突き詰めていってるものになります。例えば自分の家はちょっと低いところにあるから大雨が降ってくるとなんかすぐ浸かりやすい、まあ、浸かったことがあるってことがあれば早めの時間で逃げないといけないですし、自分の家族構成とかが、まあ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでる、もしくはまあペットとかと一緒に住んでるから早めにやっぱ避難場所まで行かないといけないということもあると思います。だからそういう自分だったらどうしなければいけないのか、自分用に避難行動の手順を作っておくというものがマイタイムラインになります。
なるほど、確かにね、お隣の家と自分の家でもまた家族構成違ったりとか。
確かに、
ね、あかねちゃんはだってペット飼ってるもんね。
そうですね、猫ちゃんがいるからもう真っ先にもう猫ちゃんだけでも購入してあげなきゃいけないから作っとかなきゃですね。
そうだね、確かにみんなそれぞれ違うから自分のタイムラインが必要ってことですもんね。
そうですそうです。
これ作るときってどうやったらいいとかってあるんですか？
やっぱりなかなか難しいと思います。雨が降る何時間前から情報を集めたり、逃げる時間は避難場所まで何時間かかるのか何分かかるのかというのがなかなか難しいと思うので、岡山河川事務所、まあ、国土交通省ではその逃げキットっていうマイタイムラインを作りやすい、導入しやすいためのツールを作っています。
逃げキット、
結構その防災教育でも配ってるものではありますけど、岡山河川事務所とかのホームページ、ウェブサイトでも検索してもらえるといつでもダウンロードすることができるので、ぜひそれを使って自分のマイタイムラインを作ってみてもらえればと思います。
おー、これならできそうですね。
はい、そして台風が近づいてくるときっていうのは5日先の予報まで台風出るんですよね。なので、自分が住んでいるところに台風が来そうになったら何日前からこういう行動をとか、そういうふうに考えていくのもとても大切だなというふうに思います。マイタイムラインぜひ皆さんね作ってみてください。台風シーズンは終わりましたが、夏や秋以外にも大雨が降ることがありますし、今日お話しいただいたことを覚えておいて一緒に防災への取り組みをしていきましょう。11時からお送りしてきました温暖化による豪雨災害に備えよう、社員と学ぶ流域治水、社員の世良美優さん、目の若根さんと一緒に学んできましたが、2人どうでしたか？
いやー、なんでしょう、晴れの国に生まれて育ったんですけど、水害の規模もどんどん大きくなっていってるので、ちょっと人事だと思わずにちゃんと備えようって思いました。
そうですね、初めて聞くこととか初めて知ることがいっぱいで、それこそ私もなんとなく自分事ではない一線を置いた感じで見てたんですけど、一人一人が自分事だっていう意識を持って取り組んでいくことがすごく大事だなって分かりました。
はい、そして岩本さんからも最後に一言お願いします。
はい、今日はありがとうございました。やっぱ災害に対する姿勢っていうのは誰かがやってくれるとか他人事ではないというふうなことがまず大事です。自分事だって認識してもらうためにも流域治水というキーワードを今後も我々どんどん出していきますので、見かけた時は思い出すようにしてください。社員の皆さんも流域治水ということを分かっていただけたと思いますので、今後分からない人たちに、流域治水という言葉を広めていってもください。
はい、はい、頑張ります。
さて、岡山河川事務所の皆さんは毎月第2水曜日午前10時40分からと、その2日後の金曜日午後1時半から岡山三大河川ナビゲーションという番組も放送されていますので、こちらもぜひお聞きください。今日は国土交通省岡山河川事務所岩本真嗣さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
温暖化による豪雨災害に備えよう、社員と学ぶ流域治水、この番組は国土交通省岡山河川事務所の協力でお送りしました。